こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
原田さん、先週はですね、
はい、
六星マーケットを運営する六星の宮城取締役にお越しいただきました、
はい、
究極のお米屋さんを目指して立ち上げられたお店の実際にお米が売れるようになるまでのご苦労など伺ってまいりました、
はい、
あとですね、
はい、
僕が豆大福をつい買っちゃう問題については、
はい、
いろいろ議論をしたんですが、
はい、
対処法は全くない、無駄な抵抗はやめなさいというのが結論でございました、はい、今週も引き続きお話を伺ってまいりますということで、今日のゲストは先週に引き続きまして、株式会社六星取締役の店舗化惣菜課担当役員、宮城まどかさんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
いや、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
僕はもう豆大福を買っちゃう問題についてはね、
はい、
もう激論だったんですけど今週
やっぱり思い切って食べるのが一番です、美味しいものはね。
そうですね。
はい。
そこ我慢したら何のために生きてるのかわからない。
じゃあそういうことでしたね。
そういうことですよね。今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それではまず、株式会社六星のご紹介からしてまいります。本社の所在地は白山市です。創業は1977年。事業内容は、米の栽培、そして加工販売です。従業員数は社員37人、パート101人です。そして本日のゲスト、宮城まどかさんのプロフィールです。1975年、京都市のお生まれです。1999年、新潟大学農学部を卒業後、有限会社六星生産組合に入社なさいます。園芸家で野菜栽培に従事される傍ら、入社5年後からは直売店の立ち上げと運営をなさいました。そして2008年頃に有限会社六星生産組合は株式会社六星となり、ほぼ時を同じくして宮城さんは取締役に就任、店舗化惣菜課を主に担当なさっています。
はい、ということなんですけれども、まあ、ちょっと先週の話の続きになっちゃうかもしれないんですけど、やっぱり六つ星マーケットのイメージってすごくもう自分も生活の一部にありますし、
はい、
でも先週のお話伺ってたら、うん、餅の六星だとかね、
そうですよね、
お野菜も作ってらしたとか、うん、なんかいろんなその今から思うと全然あそういう時代もあったんだなぐらいに思うこともあるんですけど、六つ星マーケットがこう今の知名度認知度とか支持を得るまでの、うん、なんかきっかけっていうかですね、うん、どうやってここまでのブランドに育てられたのかなと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、まず真っ当のお店で、うん、本当に直売所として立ち上げて、でなんとかお米が売れるようにということでおにぎりをやって、
はい、
まあ、おにぎり、あとまあ和菓子もまあ並行して、
うん、
まあ、少しずつやりだしてたっていうのもあるんですけど、うん、
はい、
でまずはその真っ当のお店自体を、ファンを増やそうということで、
うん、
結構イベントを何回もやってましたね、 あの頃は、
はい、
年に2回、七夕祭りと秋の収穫祭って言って、
はい、
本当に駐車場で、まあ、いろんな出店を出して、
うん、
社員総出で、
うん、
あのお客さんを招いて、
はい、
で餅つき大会したりとか、ね、まあ、野菜の直売したりとか、
はい、
まあ、そういうのを 4、5 年ずっとやり続けて、
はい、
まあ、そこで、まあ、とりあえずその真っ当本店の、まあ、基礎というか、
うん、
礎ができたかなと、
うん、
でその上で、まあ、新たに、まあ、駅だったり、まあ、長坂の方に出店をしていたっていうところは、まあ、まずありますね、
うん、はい、なるほど。でも本当にそのまあ真っ当の、まあ、お店の方もありますけど、例えばその金沢の駅と、まあ、長坂ってそれぞれやっぱ特徴がありますよね、うん、お店自体の、はい、そこのこうコンセプトっていうか、なんかそういうのってこう考えられて出されたんでしょうか。
駅の場合は、
はい、
最初は本当に直売所の延長でやりました、
はい、うん、
でただ新幹線が来るというタイミングで思い切って変えたっていう、
はい、
あ、
そのタイミングで今のスズメという名前に変えたんですけど、
はい、
うん、まあ、その時やっぱり新幹線なので、うん、まあ、県外からたくさん、まあ、東京からお客さんが来られるだろうという想定でいくと、
はい、
まあ、地元の直売所というよりは、 まあ、パッと見た時に何か目につく、
はい、
このスズメのロゴとか。
確かにそうですよね、可愛、はい、いロゴだし、
まあ、商品を豆大福に、はい、まあ、まず、集中してもらうということにして、うんうん、まあ、商品が、まあ、美味しそうだったり食べて美味しいってで食べて、例えばパッケージ裏を見たりとか、うん、パンフレット見た時に、あ、農業をやってるんだとか、
あ、
ここはお米から作ってるからだから美味しいんだっていうふうに、うん、まあ、逆の流れで理解してもらえる方が、
はい、
あの、そういう県外から来たお客さんには定着しやすいのかなっていう、
うん、
ちょっと今までとは違う戦略でやりました、
うん、ね、
はい。
そういう意味ではそこでお土産で買っていって県外から何かちょっとこういうの欲しいんだけどとか、そういう、こうアプローチとかってあったり
する
んです
か？
うん、
あ、やっぱりネットショップに、
あ、うん、
その後美味しかったからって言ってリピートで買いてもらったりとか、まあ、金沢来るたびに買いに行きますみたいな声をよく聞きますね、
うん、はい、いや、なんか出会い頭で買った豆大福だったけど、うん、リピートしようって思ってくれるのすごい嬉しいですね、うん、
はい、
それだけ自信持って出せるものだからっていうのもありますよね、
うん、そうですね、うん、まあ、もち米から自分たちで作って、
はい、
で、まあ、ちゃんと杵付きでついたお餅で、はい、うん、くるんだだけの商品ですけど、
はい、
まあ、そういうの一番美味しいじゃないですか。
そうですよね、
うん、美味しくて、
はい、
美味しくて当たり前だと思えるような、
はい、
まあ、普通の、普通に美味しい商品だと思って出してるんで、うん、まあ、お客さんの反応も、まあ、そういう感じですよね、
うん、
あの、普通に美味しい大福だって言ってくれるのが、あ、まあ、一番の褒め言葉ですし、
うん、
そんなに特別だって思われたいわけではないので。
なるほどね、はい。でもそう、やっぱ何度も食べたくなるのがある意味特別なのかなってなんか思い返してみると思っちゃいます。
ほぼ毎回買ってます、
ね、ここにいましたもん ね、 ね、そうでしたね、
はい、そうなんですよ、
うん、
ね、1個入りのがあってよかったなって思ってます
、は
い、6つ入りとかだけだと、
はい、
ちょっと僕の体重とか、
うん、そう、いろいろね、
なんか多分何かしらの悪影響はあったと思うんですけど。
そうですね、
うんうん、あの長坂店もやっぱりちょっとあの六つ星マーケットのなんていうかシンボルの一つになりましたよね。
そうですね、はい、
うん、そこは本当に最初ね、先週もあのどんなところか知らないでのご出店ということだったんですけど、はい、その後、まあ、どんな場所か分かってからどういうふうにこうやっていこうとかっていう戦略というか、
は
い、
そうですね、はい、本当あの、まあ、僕は県外出身だっていうのもあるからですけど、
はい、
本当に長坂は山だと思っていたので、まあ、失礼な話ですけど、
はい、
人が住んでるんだって思ってたんですけど、はい、でも行ってみてまあびっくりしましたね。
は、は
い、なんていうかあの駐車場に高級な車がたくさん止まるなとか見た時に、あ、なんかここって違うんだなと思って、
うん、
で、まあ、直売所として、まあ、出店はしましたけど、まあ、よりやっぱりいいもの、
はい、
よりこだわったものを、出していくべきだなっていうふうにちょっと考え方変えて、
うん、
ま、ずそれが、まあ、今の商品選びの、まあ、基礎になったなっていうのはすごく思います、
ね、
う
ん
う
ん、あ、はい、いや、なんかカジマートが隣にあって、あ、カジマートもあの長坂店ってやっぱりすごい、
うん、
もう高級スーパーでもあって、
うん、
そ
うですね、うん、
でそのカジマートの中でもさらになんかこうハイブランド的カジマとか横にあって、でもなんか別に食い合っていないっていうか、なんて言ったらいいのか、両方行かれる方多分すごい多いんじゃないかなって思うんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、皆さん大体はしごされます、
はしごされてますよね、
なるほどね、うんうん、
なんかそれがちょっと、あの今まで の、 そのスーパーだとか、
はい、
まあ、あの食材屋さんっていう意味で の、
うん、
あのセオリーとちょっと違う感じがあそこだけあなんかすごい感じるっていうか、うん、
まあ、そういう中でもやっぱそれぞれが魅力があるからっていうことなんだと思うんですけど、
うん
うん、長坂店はいろいろ品揃えも豊富ですけど一番のやっぱ魅力って何なんでしょう。
お弁当の種類が、
はい、
多分ものすごい多いと思うんです。
何種類ぐらい常時ある感じですか、
うん、 まあ、自社で自分たちで作ってる分で、まあ、5、6種類あって、うん、で他に、まあ、飲食店さんに、まあ、作ってもらってる分、うん、まあ、うちのお米を使ってもらってとか、うん、でやってる分でだいたい5店舗分ぐらいはあるので、うん、
はい、
どうですかね、20種類とかはあるんじゃないかな、う
ん、たくさんあり、迷いますもん、はい、いつも、
うん、
そうですね、であれが、まあ、すごく今強みにはなってるというか、うん、お客さんにとっては魅力になってると思うんですけど、
うん、
まあ、あれのきっかけが本当にコロナの時で、
うん、
あのコロナの大変な時にずっといろいろお付き合いしてたあの県内の飲食店さんがみんな仕事がなくなって、
うん、
で、まあ、店頭でお弁当売ってみないっていう話をして、
はい、
みんなに声かけをして、
うん、
でそれがやっぱコロナの、まあ、中食ブームの時だったので、
うん、
まあ、皆さん並んででも買いに来てくれて、
はい、
でそれだけじゃ追いつかないんで、まあ、中で、まあ、毎日お弁当として売るようにしたらっていう風にして、
はい、
で、まあ、皆さん飲食店がお弁当にして出してくれるようになってから、
はい、
まあ、その、まあ、名残でずっと続いてる、
うん、
でそれが、まあ、他にはない魅力に結構なってるんじゃないかなと思いますけどね、
はい、なるほどね。じゃあ本当にそのお店にとってみてもその宮城さんの方からそういう声かけをしてくれたことがやっぱりすごくおそらくありがたかったでしょうし、
うん、
それが今もう引き続きそのコロナ禍を経ても続いてるっていうことなんじゃないのかなって今、
う
ん、
そうですね、うん、いいことした気分ですけど
宮城さんの一言がそのお店の何かにねつながったってなるんじゃないかな。
やっぱ飲食店の方々にしても、
うん、
そのお店の外でも自分たちの腕が生きるんだっていう気づきでもあったでしょうね、
う
ん、きっと
ね。そうですね、はい、
うん、
中食ブームも、
うん、
あのコロナの時にもちろんわっとこう広がりましたけど、うん、それが終わっても落ち着いても、うん、そのまだまだその中食っていう需要はやっぱりあって、
うん、
で、まあ、六つ星マーケットに行けば、
うん、
あそこの弁当買えるもんねっていうのがそうそうずっと記憶に残っている
っていうか。だっていろんな店のお弁当買おうと思ったらそういうイベントとかあれば買えますけど、うんうん、いつ行っても買えるっていう状況って本当に逆に珍しい。
そうですね、
うん、
まあ、結構僕はそういう風に持っていきたいというか日常に落とし込みたいというか、
あ、
イベント一発で終わるよりは、
うんうん、
まあ日々毎日だったりとか、
うん、
まあ、普通に買えるような状態にするのが、まあ、お店としての役目だと思うので、うん、まあ、そういうふうに持っていけたのはあの、まあ、飲食店さんにとってもお客さんにとっても良かったのかなとは思いますし、
うん、
まあ、お客さんも本当にオープンと同時にお弁当コーナーに走ってくれて、うん、あのやっぱお弁当が目当てなんだなっていうのはすごく
思
います、ね、うんうん、そして気づけば6製のお米を毎日食べてるみたいな状態ですよね。
そういうことになりますね。気づけば大福も食べちゃって
る。そうそうそうそう、
術中ですね
本当に先週から術中にハマってばっかりなん
ですね。転がされてます、
うん、そういうお店作りとか、うん、コンセプトの部分をしっかり考えられたりとかっていうのは、うん、宮城さんがこう勤めてこられて、でそれっていうのはこう後継者に当たるような人とか、
うん、
宮城さん の, あの次の世代の人たちっていうのはこういらっしゃるんですか、会社の中に。
僕が特殊すぎて、
はい、
こんな風になりたくない人ばっかりだと
思う。いや、そんなことないと思う。
まあ僕がやっていることを一人で賄うのではなくて、はい、
うん、
あの部分部分、まあ、みんな得意なところがあると思うので、
うん、
それを、まあ、分業ではないですけど、この子はここの部分を、
うん、
でこの子は僕がやって苦手なことをやるとか、
うんうん、
まあ、そうやって引き継いでいけたらいいかなと思いますし、
うん
うん、全部を、ね、やれる人間なんてこんな変わり者ぐらいしかいないと思うので、いやいや、
でもそうチームの方々が発案してきたものとかを、
うん、
宮城さん、おそれ面白いじゃないみたいな、
うん、
そう採用されることもあるんですか。
あります、あります、全然、うん、はい、
なんか取り扱うものとか
まあ、取り扱うものに関しては、うん、まあ、一人で考えるわけではないの で、ね、まあ、みんなで寄って、うん、
はい、
みんなで試食しながらとかなので、
はい、
し、まあ、特に女性スタッフが多いので、
あ、
まあ、女性スタッフの意見もきちんと聞きながらとは思います、う
ん、お客さんもやっぱ女性多い
です
もん
ね。多いですね、はい、
うん、
いや、この間スーツのおじさんとしてだいぶ浮いてましたんで、うん、あ、でもそういうなんか、
うんうん、
お、これ面白いなとか自分にはない発想だったなみたいな風にやっぱり感じられることもあるんですね、うん、そしたら
ありますけど、
うん、
結構自分の発想を大事にしちゃってますね、
うん、
はい、着想自体は結構自分発信が多くて、
うん、
でそれにまあ肉付けしてって形にしていく段階で、まあ、みんなの力を借りながらっていうパターンが今のところは多いので、
うんうん、その根源って何なんでしょう、宮城さんの中で。
なん、まあ、好きなんですよね、なんていうか、
う
ん、まあ、飲食も好きですし、お弁当おにぎり作ることも好きだったし、
うん、
で、まあ、決してなんか人対人が得意ではないんですけど、うん、接客が得意とかそういうわけではないんですけど、でもお店としてお客さんと関わることは多分すごい好きなんだと思いますし、まあ、それを、まあ、お客さんの声を聞いて形にして、まあ、思っていた通りの反応だったりとか、まあ、喜んでもらえたりとかっていうのは、そこをまあ想像して仕事をして結果がそうなったらすごく嬉しいっていうのは結構強いかなと思いますね、他の人より。
はい、
宮城まどかさんには2週にわたってご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゲストに株式会社六星取締役の店舗課惣菜課担当役員宮城まどかさんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、あのコロナ禍をきっかけにその、まあ、助け合いの思いもあって充実したお弁当販売だったんですけど、うんうん、まあ、今ではもう六つ星マーケットの看板商品になっていて、うんうん、まあ、結果的にはその六星のお米を毎日食べるお米にっていう、
うんうん、
宮城さんのこうぶれない心がなんか形になってて、なんかすごいなっていうふうに感じました。三谷さん、いかがでしたか。
はい、あの先週も今週も僕が宮城さんの受注にハマっているということがよくわかるお話だったんですけど、
はい、
まあ、何度も出てきたその術中にはまるの術っていう言葉、これは具体的な方法とか手立てのことを言います、
ね、はい、
で術と対になっているのが道、道、道という言葉、剣術に対して剣道、
なるほど、
柔術に対して柔道みたいな、
はい、
より精神性とか生き方とか心の向き合い方の方に焦点を当てたのが、うん、まあ、術に対して道だと思うんですね。
はい、
宮城さんのお話聞いていますと、うん、もちろん術中にはまっているんですけども、
はい、
六つ星マーケットの術よりも道の方に惹かれているような気がしてきまして、うん、だからお店の形がそれぞれ店舗で違っていても、
はい、
作っているものがおにぎりだろうとお弁当でも大福だろうとでもですね、
はいはい、
全部になんかこう六つ星マーケット道が通っていて、
あ、
同じ精神を宿しているように思えているのかなというふうに感じました、はい、うんうん、でまあ、と言いながらも明日からも僕はまた術中にはまって何を買いに行こうとも最終的には豆大福を買っていることでしょう。
はい、
ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。